桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
あ、どうもヒロシです。
8月15日ですよ。
そうですね、8月15日といえばですよね、
なんかあった日ですよね。
そうですよね
あれなんですかね、
はい、
こんなね、
ええ、
台風直撃の日にやっぱり靖国神社はやってるんですかね
いや、どうでしょうね、あの台風だから順延ってことはなさそうな気がしますけど
せっかくこの日のために軍人コスプレいっぱい用意してきたのにみたいな人いっぱいいるでしょう。
ああ、次の火曜日とかに繰り越しになるんじゃないですかそういうことにはならんのですか
ね。ていうかあれ軍人のコスプレしてきてる人、
はいはい、
うん、いやまあまあ、あの行った当人はまあまあまあわからんでもないですけど、
はいはい、
あれ失礼やと思う
あー、あ、それは誰に対してです？
英霊？
英霊英霊っていう言葉を言うのに何か抵抗があったような気がする。
いやいやいやいやいや、
うん、
ね、ちゃんとね、
ええ、
忍ぶのは忍んだらええと思うけどもと。
そうですね。
だってね、あの、はいはい、おじいちゃんおばあちゃんの命日にね、おじいちゃんおばあちゃん大好きやったから、それを忍ぶのにおじいちゃんおばあちゃんの格好する必要ないでしょ。
ああ、そうですね。かなり、それやると皮肉な感じはしますもんね。
でしょ？
な
んかね、ようわからんなという話ではあるんですけれども。
うん、とりあえずハゲヅラと腹巻きとって用意するわけでしょ
おじいちゃんそんなしてました
で、いや、イメージ
あー、うちのおじいさん死んでる方は、
はいはい、
スーツ着てボルサリーノの帽子かぶってるイメージなんですけどね
そのコスプレ何かわからんでしょ。
いやいや、コスプレですよね。だからそれただのスーツ着て帽子好きな人なだけやから
そうですよね。うちのおじいちゃんで一番印象的なのは、うん、あのしょっちゅうあの草を刈るための釜を研いでたなと思ってじゃあそのコスプレって何かなと思うんですけど。
いや、だそれやったらね、その釜をね研ぎながらおじいちゃんに思いを馳せるとかやったらまだわかるじゃないですか
まだわかるけども、釜を持ち歩いたらちょっと危ないですもんね
そうそうそうそう
足飲んではんねやとはならへん
わけです。ならへんのでね。
なるほどね。そういえばそういう日でしたね、8月15日。
そうですよ。
うん。
そして台風直撃で二人ともお仕事が休みになる日ですよ。
そうなんですよね。まあ珍しいことかなとは思うんですけど。
だから僕のとこはね、会社をやってるらしいですよ。
あ、そうなんですか。
うん。なんか割とみんな行けたみたい。
あ、ほんまですか。
うん。僕ね、昨日ね、昨日というか今週の頭から、
はいはい。
もう台風来ると。
はいはい。
で、台風多分15日に来ると。
はいはい。
やから15日は混んでも回るようにって思って、
はいはい。
加水でそのもう15の分も仕事を終わらせて、
はいはい。
もう完璧な状態にしておいて、
ふんふん。
でもこれ来れたら来るけど、来れんかったら来れへんでも無理せんとこって思ってたら、
ええ。
その話を役員にしたら、じゃあもう夏休み取って休みって言われて、あれ、俺夏休み一個損してないかって思ったっていう。
休めるときに休むとかじゃないしなっていう、ね。
そうそうそう。休んだところでどこにも行かれへんやんかっていう。
そうですよね、うん。台風の中やし。
そう、USJ とか行けないでしょ。
あ、行けないですね。ちゅうか、行きたいですかっていう話ではありますけど。
USJ、近々行こう思ってたんですけど。
ああ、そうですか。ええーう
ん。ね
え、う
んうん、こんな別に USJ 行かんでもずぶ濡れになる日に夏休み消化させんでよろしいやんかと。
そうですよね。
うんうん、ねえ、うん。で、悔しいからもうヒロシさんと、午後の2時のうららかな。
他に何もすることができないっていうね。
うららかっていうか、外ゴーゴー言うてますけどね。
あ、むしろそっちの方が直撃してるんですよね。
そうそうそう。
僕は若干東側になるので、
うんうんうんうん、
そんなでもないんですよね。
そう。
うん。っていう。
外、ぐわーって言ってます。
はい、ほら、こんな日に休んだりするから建築関係かなって言われるわけでしょ。
なるほどね。
おそらくね。
もう腹立つからビール飲みながら収録しておりますけれども。
昼から。ええー、な、昼から。
昼しなかからね。
ああ、いいですね。
ね。というわけで仮面ライダーの話をしないといけないんですよ。
ああ、そうですよね。
仮面ライダーじゃないだ。竜ソージャーと仮面ライダーの映画。
竜ソージャー、なんか新しいワードが出てきたな。
え、竜ソージャーですよ。
はいはい。
騎士竜戦隊竜ソージャーですよ。
ああ、はいはい。
と、仮面ライダージオウ。
はい。
はい。
あの、字を調べて、ちょっとびっくりしたんですけど、
うん。
顔にライダーって書いてありましたね。
そうですよ。
カタカナで。
はい。相棒の仮面ライダーゲイツは顔にひらがなでライダーって書いてます。
そうか、そんなしやっていいんかなと思うけど。
ライダーベルトは声が MCAT です。
それはどうなんだろう。
仮面ライダーって言ってます。
ええ声ってことかな。
高い声でね。
あー。
映画見に行ってきたんですよ。
ああ、行ってきたんですね。お腹にもライダーって書いてあるんですか、これ。
お腹には書いてないかな。
はいはいはい。おもちゃウェブでこんな黒い、なんかお腹に書いてるやつが出てきた。
お腹に書いてるどれやろ。まあ、あの、ジオーの場合は、あの、グランドジオーっていう、
ええ、
最終フォームがあるんですけど、
はいはい。
それをちゃんと見ていただいた方が異常性には気づきやすいかなと思います。
おー、なるほど。
ちょっと今、グランドジオー見ていただいていいですか？
了解です。
はい。
あ、そう。ジオートリニティや。
あ、ジオートリニティね。ジオートリニティは確かに書いてる。
ジ
オートリニティはあのジオートゲイツと
ゲイツ、
うん、あの仮面ライダージオート仮面ライダーゲイツと仮面ライダーウォーズが3人で合体するやつです。
はい、あー鳥だからね。
そうそうそう。
グランドジオーの画像と、おーこれゴールドセイントですよね。
ゴールドセイントなんです。体に何ついてるかよく見てください。
なんだこれ。おー、なんかいろいろついてる、
うん。ここ10年の仮面ライダーが全員彫像となって体に張り付いているという。
いやー、というやつ、すごいな。
うん、
これ。
千手観音みたいなね。
あー、これ封印されてるんですか、ひょっとして。
封印というか、すべてのライダーの力を自分のところに取り込んだ状態と。
なるほどね。
そう。
まあ、僕で言えば、おじいさんの遺灰を胸につけて包丁とか釜を研ぐスキルを手に入れるみたいな、そういう感じでしょうか、
ね。八墓村か。
なるほどね。
うん、
あー、それは結構、こうなかなか楽しそうではあるけれども
でしょ
う、うん、うんうん、うん、そうかそうか、なんかアフリカの先住民がね敵に強い戦士がおって倒したら、うん、その人の肉を食ったらその強さが宿るみたいな話があるけど、うん、そういうノリ感すごいな。
カーニバル。
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 いや、
いや、あのね、要はね、はいはい、ジオーっていうのが、まあ、あの、うんうん、前にあの10年前にディケイドっていうのがあって、
はいはい。
ディケイドもその他の仮面ライダーに変身できる仮面ライダーやったりしたんですよ。
ほうほう。
で、ジオーは、その、うんうん、まあ、コンセプト的にはちょっと似てるんですけど、
ええ、
平成ライダーすべての力を取り込んで、
うんうん、
王になると。
王になるんですか？
うん。主人公のあの、時は総合が、
うんうん、
将来の夢は何ですか？王様です、うん、っていう子なんですよ。
あ、うん、何歳の時やろ？はい。
いや、あの、高3で言うてます。
高3で。
はい。
ああ、はいはい。
うん。だから進路相談とかのところに、第一志望で王様って書いて、あのねって言われるっていう子なんですけど、
いや、そら言われるでしょうね。
はい。未来から来たですね、二人組がですね。
ええ。
お前が王になるのを阻止しに来たと。
ああ。
うん。
なるほど。
お前はこのまま行くと最低最悪の魔王になるって言われて。
あ、はいはいはい。
で、俺が最低最悪の魔王になんかなるわけないじゃないかとか言いながら仮面ライダーの力を手に入れて。
はいはい。
他の、その過去にいたライダーの力を自分の中に取り入れていってですね、どんどんパワーアップしていくと。
おー。最低最悪の魔王ってことは、もう憲法にも縛られないという。立憲君主制ではないってことですよね。
そうです。絶対王政ですよ。
あ、絶対王政の方ですよね。
そうですよ。
あ、そうなんですね。そう、まあ、諸夜剣とかを持ってる方のやつですよね。
ん？何剣？
諸夜剣とかを。
諸夜剣。なんで滋賀剣なんかなって思って。
滋賀剣。
それは滋賀の王やろって思って。
ちっさ。
ね、琵琶湖のヘリ6ミリぐらいしか立ちないのに。
そんなことはない。
ほぼ琵琶湖やのに。
琵琶湖は6分の1らしいです、滋賀県の。
それでも多いな。
まあ、そうですね。20% ぐらいが琵琶湖なんですけど、
うん、
王になるんですよね、とにかくライダーのね。
そう。で、どうも歴史は変わっていくんだけれども、このまま最低最悪の魔王になるのか、
うんうん、
最高最善の魔王になるのか。
どっちにしろ王にはなるんですね。
まあ、ジオー言ってますしね。
ああ、そうですね。共和制になる未来とかはないんです、ね。
ちょっとその辺はだから、まだ最終回を迎えていないので。
あ、そうか、そうか。
そうそうそうそう。
はい、はい。
特に最後3回しかもう残ってないよっていうところに高校野球が挟まって、関西地方は放送順延になるという鬼のようなスケジュール組まれてますからね。
あ、そうなるんですか？え、関東よりも遅れるんですか？う
ん、遅れるんです。
いやー、じゃあ YouTube とかで見ると先がわかるみたいな、
うん。そうそうそう。まあ、これでもね、関西ね、はいはい、日ずらしてやってくれるようになっただけまだマシなんですけどね。
昔は、あれなんです。飛ばされてたんですね。
仮面ライダー龍騎でなんか船乗ってどっか行く話とかあったんですけど、それ関西放送されないまま終わりましたからね。
ひどい。
ひどい。だから、仮面ライダーディケイドの時に半年ずれて、
はいはい。
ディケイド26話やったんで、
ええ。
うん、26話かな。まあ半年スパンやったんですよ。
はいはい。
だその時があったんで、今最終回が高校野球と被るようになったんですけど、
ほう。
その昔は、その、1年通してのど真ん中のところが、
あ、そうか、そうか。
そう、高校野球と被ってたので、
はいはい、
必然的に捨て会が作られるっていう状態がしばらく続いてましたからね。
あ、なるほどね。そうか、そう関西のちびっ子はそういうことになってたんだな。
いや、ちびっ子だけじゃないですけど。
あ、そうですね。ちびっ子だけではなかった。
むしろちびっ子は気にしないですけど。
あ、そうですね。
多少話飛んでも。
それは言えてる。
うん、うん、うん。
うん、
そう、ね、まあね、こうやって野球というものへのルサンチマンをみんな溜め込んでいくんですよ。ふざけんなと。
うん、の割にはまあ今でも野球やってますけどね。
NHK でやってんのになんで ABC でもやんねんと。
はいはいはい。
ああ。
うん、ね。そうですよ。
うん、しかもこんな暑いさなか。
そうですよね。それちょっとやめた方がいいと思います、僕も。
屋外でね。
そう。多分ね、それ高校野球にこんだけ高校時に、高校野球時にこんだけ無理できるんだから、
うん、
オリンピックのアスリートもできんじゃねっつって始めたんじゃないですか、あれ。
ね。
ほら、高校野球の人たち連投してるやん、こんな暑い中で。
うん。
我慢しようぜ、アスリートなんやから、みたいなことで、東京オリンピック、
うん、
温暖な気候だからとかいうことでやってるんじゃないですかね。
そう。だから僕はまあ、こういう話聞くと思うのは、スポーツやるやつはバカなんだなって思ってますけど。
やるやつがはバカっていうか、それを決めるやつがバカ。
あ、スポーツやるやつにバカである蓋然性が高い。
長なる。この話はきっと長なる。
だってね、スポーツやってる時間の分だけ人生無意に過ごしてるんですよ。
はい。
うん。
そうですね。需要を見てる時間の分だけ無意に過ごしてるとか言われそうだから、もうこの辺にしといた方がいいかもしれない。
この間も会社でムカつく後輩おるんですけど。
はいはい。
いちいち逆らうやつ。
ああ、はいはい。
とっとと首にしたいのにって思ってるんですけど。
おお。
で、そいつが足し点に飛ばされたんですよ。
はいはい。
うん。ほんで、その、行った先で。
うんうん。
でも彼なかなかストイックでね、みたいな話する人おるから、何がって思って聞いてたら、あれですよ、何がのニュアンスは、何がのニュアンスですよ。
よーく雰囲気が伝わってきますよね。
で、聞いたら、いや、彼ね、って。
はいはい。
ボルダリングやってて、
お
で、会社の飲み会とかで飲んだ時も結局最後体重もう一回戻さなあかんから、
うんうん、
3日ぐらい飯抜いたりとかしてるわって聞いて、
はい。
登って折れるだけのしょうもないやつやってんのか、アホがって思ってましたから。
はいはいはい。
ああ、バカじゃねえのと思って。
って思ったっていう。
うん。てかバカだけどあいつ。
個人的なルサンチマンが。
ルサンチマンじゃない。ルサンチマンじゃない。
じゃない。
正当な批判。
お。
ルサンチマン食べてるたら向こうが上みたいでしょ。
ああ、なるほどね。
うん、うん。ゴキブリ嫌いみたいな話ですよ。
ああ、なるほどかな。
ゴキブリ嫌いはなんかネトネトしててカサカサ動いて、みたいなって別に嘘やなって思うじゃないですか。
はいはい。
はい。
うん、
一緒一緒。う
ん、一緒。
一緒。あんなもんアブラムシみたいなもんやから。
まあ、垂直な壁を登ることに関してはね。
お、ボルダリング。
ほんと。
だって、そうですよ。どんだけ頑張ったところで、あいつがね、どんだけ体重落とそうかで、ね、ゴキブリの方が壁登って降りるの得意なんやから、あんなもんやったって無駄なんですよ。
そうですね。あね、そのうち、コンピューターの方が人間より賢くなりますのでね。
そうです、そうです。
うん、そんなもの考えるなんてことは、もうどうせコンピューターの方が得意なんやから、考えてるやつアホやでっていう世界が来るかもしれないですよね。
まあまあ来るかもしれないですけど、その前によっぽどあいつの方が先到達されますからね。
先やったか。
そうそうそう、すぐ。
はい。ということは置いといてですよ。
仮面ライダー。
そう。
うん。
それだ。
そう、映画見てきたんですよ。
あ、はいはいはい。
うん。今回はね、映画2本立て。
うん。
まあ、今回じゃなくても映画2本立てですけど。
2本立てっていうのもなかなかいいですね。
うん。だから、騎士竜戦隊、竜ソージャーと仮面ライダージオウのそれぞれの劇場版。
おー、はいはいはい。
大体ね、仮面ライダーの方がメインなんですよ、こういう時。
うんうんうん。
仮面ライダーが1時間ちょろあって。
はいはい。
で、戦隊ものの方は30分ぐらいで終わると。
うんうんうん。
いうバランスで作られるんですけどね。
はいはい、
はい。竜ソージャーがようできてましたわ。
ああ、むしろ。
うん。
メインじゃない方が。
そうそうそうそう。
うんうん。
監督がね、上堀内和也っていうね。
おー、ややこしい名前。うん、
特撮界切っての若手有望株と。
ほうほうほうほう。
いう、だから何歳今まだ33。
ふんふんふんふん。
何年か前から、監督とかも任されるようになって。うんうん
はいはいはい。
まあね、手堅い。
お。
ちゃんとし映画を作ろうとする。
はいはいはい。
だから、ちょっと前にね、仮面ライダービルド。
ええ。
の時に、劇場版。
ふんふん。
の、また仮面ライダーいっぱい出てくるやつ作ってたんですけど。
はいはい。
一個一個の仮面ライダーもちゃんとストーリーが立ってるし。
ふんふん。
まあまあまあ、ここ近年の。
うんうん、
特撮系のこの東宝の映画の中で、
うんうん、
まあ格段に見れる。
おー、
うん、
っていうのが日本でも頭角を表すような時代になってきたんですね。
なんせねオールライダーみたいな映画はね雑いんですよ。
僕それわかりますよ。だって、プリキュア見てるから。プリキュアがめっちゃ出てくるの。もう、これ群像劇かなと思うぐらい、ガーッと出てくる。
で、ほぼあれでしょう。なんかもう、この人たちには人格が備わっているのかな程度の動きしかしないプリキュアがいっぱい出てくるでしょ
う。そうなんですよね。
うん。
でも、子供たちはみんな、頑張れってなるんですよね。
プリキュア頑張れってなるんですよね。
そう、応援してくれないとって。
うん。
負けちゃうかもって、みんながわーってこう、ペンライト振るん。
え、マジで一回応援するのやめてみるみたいな。
そんなやつおらん。そんな幼女おらん。
うん、で、こないだね、めいっ子とかと一緒に車に乗る機会があって。
ええ。
で、その時にプリキュアの映画を流してたんですよ。
はいはい。
見てて思ったんですけど、プリキュア最後の最後敵倒すとき、
ええ、
なんかこうみんなの声援を身にまとって絶対特攻ですね、あれ。
特攻って。
なんかその技を受けて劇場版限定の必殺技を放つとかじゃなくて、
はいはい。
ピッコロ大魔王と戦った時の孫悟空みたいに体当たりでしょ。
そうやったかな覚えてないけど。
なんかもう、ウルトラマンみたいなポーズして、ドーンって行くでしょ。
ねえ、うん。いや、いいんですよ、それが。子供たちにはね。
なんか、8月15日に見るのにふさわしい映画っぽい気がしますけどね。
そう。失礼というか。
ね、だからちゃんとみんなね、
ね
もっと応援してあげたらよかったと思うんですよ。
ああ、なるほど。
そうそう、なんたら上等兵頑張れって言ったら、
頑張れって言ったら、
頑張れって言ったら、こうゼロ戦の周りにこうみんなの応援の力が宿ってですよ。
宿って。
そう。
いや、普通に特攻は、まあ、意味ないって言ったらあれやけど、いかに上層部が無能かって話じゃないかと思うんだけど。
敵の戦艦ミズーリとかにドーンって。
だって、飛行機から、鉄砲を撃つよりも、直接当たる方が難しいでしょうよ。
難しい。
おそらく。敵の戦艦まで体が届かんと攻撃できへんのか、飛行機から鉄砲を撃ったら弾が届くのかっていう話にすれば全然、ミサイルとか弾とかで攻撃する方が効率がいいに決まってるのになって思うわけです。
でもみんなの声援を身にまとってパワーアップしたプリキュアがですよ。敵の射程距離外から狙撃とかしてたら嫌でしょ。
まあ確かにですよね。絶対に敵の攻撃が届かへんところから石投げるみたいなことですよね。
そうそう。キュア何々それ以上近づいたら敵の射程圏内に入るわ、みたいな。ないでしょ。
ないですね。やっぱり、体当たりですよね。
そうそうそうそう。
じゃないとあかんっていう。
そう。キュア何々が弾幕を張るとか嫌でしょ。
ひどい。援護するから、みたいな感じで、ね。
そうそうそう。弾幕張って敵を寄せ付けないようにしてる間に、メインのプリキュアが、敵の急所を狙撃するという。
映画変わるし、幼女の盛り下がりったらないでしょう
よ。ブービートラップにはめるとかね。
かかったわっていう。
そうそうそう。ちゃんと中に仕込んである竹槍には人糞をまぶしてあるから、2週間ぐらい経ったら奴は破傷風で死ぬわみたいな。
ひどい。ね、うん、ああそうか、だからそういう筋立てになってるのねっていうね。
うん、そうそうそうそう。
うん、それに引き換えちゃんと仮面ライダーは、うん、あの人糞入りの竹槍が出てくるわけでしょ。
いやあのね、
言うからにはえはい。
あ、その上堀内和也の分はちゃんと、はいはい、その最後に変身能力を失った仮面ライダーがなぜまた変身する能力を手に入れられたかとか。
はいはい。
その辺もちゃんとしてくれるわけですよ。
うん、うん、うん。あ、その人はビルドを監督した人なんです
ね。ビルドも監督してた人。
はいはいはい。うん、これなんか、機械ではゼロワンにそっくりやなと思ったんですけど。
あ、ビルドね。
うん、うん、うん、うん、うん。
ビルドあれですよ、あの、第1話でまず2本が3つの壁に分断されて、3つの国家になるところからスタートして、ちょっと置いていかれるやつです。
おいや、なんかそれ聞くと面白そうですけどね。
いや、ビルド面白かったです。
あ、そうなんですね。
はいはいはい。
ええー。
うん。で、敵はあの、数々の星を、うん、自らに取り込んで葬ってきた宇宙生命体です。
おお、なるほどね。
うん。
創造って書いてある。
そう、その宇宙生命体が仮面ライダーになってました。
お、
エボルトっていう。
それが日本狭しと暴れ回るわけですね。
そうです、そうです。暗躍したりね。
宇宙から急に日本になったって。範囲狭なったなっつ、う
ん。まあ、でもエボルトあれなんですよ。最後あの、エボルトのお兄ちゃんが攻めてきた時、味方で一緒に戦ってくれましたけどね。
そう。そうなんですね。兄弟とかもあるんやね。
そう。最後あの、チャオーって言って宇宙に去っていきましたけど。
宇宙にね。
そう、そう。
はいはい、はい。
いや、ほんでね、その上堀内和也が今度は、竜ソウジャーの劇場版、まあ、テレビ版も監督してるんですけど、
はいはい。
はい、あの、劇場版監督してて。
うんうん。
まあ、面白かった。
おう。
パシッと30分にまとめて。
ああ、はいはいはい。
それでいて、あの、テレビの30分ものに比べると当然豪華ですし。
ああ、まあそうでしょうね。
そう、話のスケールも大きいですし。
うんうん。
アクションもよくできてて。
おお、30分なのに。
そう、あのね、うん、あの、騎士竜王っていう、
うんうん、
あの、ロボットが出てくるんですよ。
はいはい。
五体合体の。
ええ。
それがこう巨大化した敵と戦うじゃないですか。
ああ、はいはい。王道パターン。
そう。で、街中で敵に向かってダダダダって走っていって。
はいはい。
ビルを踏み台にして高く飛んで空中でトンボを切りながら切りつけるとかね。
ほほほ。なぜトンボ？
え、いや、その敵の攻撃をかわしつつ上からザバーンって切ったりとかして。
はいはいはい。
うん。ワイヤーアクションバリバリでやってまして。
おお。
なかなかよくできてて。
ほうほうほう。
うん。まあ、敵は佐野史郎やったんですけど。
弱そうやけどね。
竜ソージャーが始まる直前のテレビスペシャル全4回っていうのがあって。
はいはい。
その中にね、あの、まあ、それはだからスーパー戦隊の中でトーナメントをやるみたいな話やったんですけど、
はいはい。
そこにあの謎の戦士、外装具っていうのが出てきてたんですよ。
はいはい。
で、それは竜ソージャーと同じような顔してるんですけど、
うんうん。
竜ソージャーには出てこない紫色の全身鎧着たやつで、
ほうほう。
謎の戦士やったんですけど、今回の劇場版でそれが一体何だったのかみたいなとこも含めて、
うんうん。
うん、謎が明かされるという。
ほ
う。うん、まあ実は竜ソージャーのプロトタイプやったみたいな話なんですけど、
おー、なるほど、なるほど。
うん、うん、うん。それを着込んだ佐野史郎を、倒すっていう。
うんうん、あー、なるほどね。ジムでガンダムを倒すみたいな感じですよね。
あのね、話の展開的には、こう、圧倒的な力を持つ外装具に対して、
はいはい。
あの、一人、竜装レッドが戦いを挑むんですよ。
はいはい。
他の4人は、あの、歴史で言われている、恐竜が絶滅した時に来たと言われる隕石の、何倍も大きな隕石が、こう、降り注いでくると。
はいはいはい。
このままでは地球が絶滅すると。
おー、はいはいはい。
その隕石を止めにって4人は言ってるんですよ。
ああ、なるほど。
で、一人残った竜装レッドが、その外装具と戦うんですけど、まあ、その外装具着込んでるおっさんの娘に頼まれて、お父さんを止めてみたいにして行くんですけどね。
はいはいはいはい。
めっちゃ強くなるアイテムとかあるんですけど、
うんうん、
それを一切使わずに戦ってて、
うんうん、
で、倒されそうになるんですよ。
はいはい。
で、そしたら、その娘に対して、
ええ、
ごめん、手加減できないかもって言って、一気にパワーアップして、ダーンって倒すみたいなんで、僕は見ながらちょっとうるうるしてましたね。超かっこいいと思って。
そう。
うん。まあ、いろいろ話は雑なんですよ。あの、隕石が通り抜けた後に、うんうん、タイムホールができるから、はいはい、そこに飛び込むと現代に帰れるとか言ってたんで。
ええ なんだそら。うん、隕石の中に核を詰め込んで爆発させるみたいなのとかね。
いや、普通にその過去にあったキシリュウ王のプロトタイプとなったと思われる、
う
んうん、キシリュウ人っていうロボットで隕石ぶっ壊してましたけどね。
そうか。
そうそうそう。
なんかそれで言うと最近もね、うん、そのサイズの隕石がかすったみたいな話はありますよね。
ありましたね、ありましたね。
月軌道の何倍かのすごい近い距離をヒュッと行ったっていう話があって。
そう。で、地球にまっすぐ向かってきてるから、横を通り過ぎる分には、うんうん、右から左へ行ってるから、例えばカメラで撮っても画面の移動距離が大きいから気づくけど、まっすぐ向かって来られたら点でしかないから。
あ、そうか、そういう理由で。
そう。だから見つけにくいって言われたんですけど。
なるほど。
でも、見つけなあかんの全部点じゃねえ、そしたらって思うっていう。そう。
ですよね、うん。そう。じゃあ、横に、横のやつは別にええやんって話になりますよね。
そうそうそうそう。それやっぱ、ハッブル望遠鏡みたいなやつ、いっぱい地球の周りに浮かべとかなあかんやつちゃうんって。
そうですよ。うん、それで言えば、その隕石こそですよね、うん。パック3で爆破せなあかんっていう話ですよね。
パック3、そんな飛びます？
いや、飛ばんけど。そういうミサイル迎撃よりは可能性がと思うんですけど、ね、
下手な隕石って超音速ロケットよりも速くないですか？
速いけど、図体もでかいわけですし。図
体でかいけど。なんかロシアとか中国が今作ってる超音速ミサイル、
はいはい。
まあ、ロシアで今なんか、核推進ロケット、失敗して大爆発を起こした言うてますけど。
ええ
ー。あれ知らないですか？
いや、知らないです。核推進っていうのがあるんですか？
核推進ロケットっていうのがあって、
ほ
ー。それがどうも工場で爆発して、
おー。
少なくとも6人死んだとか言うてますよ。
うわー。なんてひどい話。
核推進っていうの、核分裂反応を使ってそのままボーって飛ぶっていうのとはちょっと違いますけどね。
まあ、そうでしょうね。そんな危なってしゃあないですもんね。
う
ん、
そうそうそうそう。それに耐えれるロケットで壁作ったらって思うでしょ。
そうですよね、うん。じゃあ絶対大丈夫。
そうそうそうそう。あれなんかマッハ5言ってますからね。
おー、めっちゃ早いじゃないですか。
そう、ウルトラマンぐらい早い。
ウルトラマンどんだけ早いんや
っちゃう。いや、ウルトラマンめっちゃ早いじゃないですか。
そう、確かに。
ピーって言いながら飛んで地球来たりするでしょ。
ほんまや。
何の音っていう。
おそらく、ウルトラマンの頭の先ではソニックブームがね、発生はしてるとは思うんです
けど。空気ないのにソニックブーム。
あ、そうか、宇宙か。
何を介してその音は伝播しているのっていう。
そうですよね。
うんうんうん。
わっともかく、なかなかジオの話ができないんで、
ね。そうそうそうそうね。
はいはい。
いや、ほんで一方のジオですよ。
はいはい。
最近の映画によくありがちな真の最終回を、
あ、
テレビの最終回に先んじてやるっていう。
はいはい、ああ、なるほど、なるほど。
うん。
あ、じゃあ、テレビだけ見てる人は、あ、何のことかわからんってことなんです
か、ね、いや、一応テレビだけ見てても、てか、テレビだけ見てる人しか来てないんですから。
ああ、まあ、そう。いや、そうなんですけどね。
うん。そう、はいはい、だから、そう、テレビで出てきてた悪役とかがいなくなってたりするんですよ。
ああ、そうか、そうか。
うん。
うん、うん、うん。
だから、違う、そう、テレビシリーズには出てこなかった敵と戦うと。
はい、はい。
いうお話やったんですけどね。
ええ、
まあなかなか賛否両論で
らしいですね。
うんうんうんうん。
なんかメタ視線がひどいっていうのだけチラッと見ました。
あ、メタ視線ひどかったですね。
ああ、そうなんです、ね、小回りの脇から石森章太郎がぴょこっと顔出すみたいなこと。
で、あっちょんぶりけって言うっていう。
そう。
いや、でもね、それに近いこと本当にありましたよ。
あ、やってたんや。
うん。今回はね、だからね、実はその主人公の、というか、さっきからネタバレ全開で言ってますけど。
あ、やってるんですね。はいはい。
うん、主人公の時は相互は、
ええ、
最低最悪の魔王になった時は相互ではなかったんだと。
う
ん
う
ん、
ああ、はい、はい。
うん。その最低最悪の魔王になる時は総合が、うん、実はその時間の管理者と呼ばれるクォーツァーっていうやつの、親玉で、
うん、
まあ、これがで、主題歌も歌っている、イッサなんですけど。
うんうん、おー、なるほど。
そう。イッサがその、今まで手に入れてきた仮面ライダーの力を最終的に奪って、
うんうん
うん、俺が仮面ライダー大魔ジオーになると。
ほうほうほうほう。
うん。いうところで戦うみたいなお話なんですけど。
なるほどね。
で、まず最初はね、過去にタイムスリップしてね、クォーツァーが時間を改変して仮面ライダードライブが生まれなかったことにしようとしているのを阻止しなければいけないと。
はいはい。
で、どうやらその仮面ライダードライブの生みの親の、
ふんふん、
クリムスタインベルトっていう博士がいるんですけど、
ドイツ人。
これね、オランダ系やったっていうのが今回で分かったんですけどね。
あ、はいはいはい。
うん、クリス・ペプラーがやってます。
おー、はいはい。う
ん、だから、ええ声でいつも、ドライブって言ってくれるんですけど。
いいな、
うん。で、その、クリムスタインベルトの存在が過去で消されそうになっているから、
はいはい。
過去に飛ぶと。
はいはい。
戦国時代やと。
お
う。で、そこでどうも、その、織田信長が保護している、偉人の娘が先祖で、
はいはい。
その娘が狙われてるみたいなんで。
ああ、なるほど。
うん。行くと。
はいはいはい。
なら、長篠の合戦がやっててって、みたいな。
ああ、なるほどなるほど。
そんな話で。
で、そこを見たジャスさんが、いや、長篠の合戦はこんなんじゃないとかっていう。
そう。
歴史検証に対してまたうるさく言うっていう回。
だってね、織田信長がすっげえね、軽いんですよ。あのね、
軽い。
au の CM で、
はいはい。
桃太郎とかやってるでしょ？
あ、お、はいはい。ありますね。
浦島太郎とか金太郎のやつ。
はいはいはい。
あれで一時一寸帽子出てきてたでしょ。
ああ、出てきましたね。
あの人。
ほう。
あの人が織田信長。
はいはいはい。
で、あの人でなんか軽いじゃないですか、雰囲気。あのさ、俺さ、みたいな役多いでしょ。
ああ、そうかそうかそうか。
うん。
その雰囲気の人が、
うん。
織田信長をやってるもんだから。
うん。しかも、あのさ、俺さ、っていう織田信長なんですよ。
そう。三河弁じゃないし。
三河弁じゃないし。で、その娘に惚れてて、そのもう、合戦とかほっぽり出して、その娘と駆け落ちしようとしているっていう。
うん、うん。なるほど。
そう。何々ちゃん一緒に行こうよみたいな、そういう。
歴史検証が子供騙しっていうね。
そうそうそうそう。
はいはいはい。
だからまあまあ、歴史もんとしてちゃんと作り込む気はない状態なんですよ。
まあ、そらそうでしょう。はいはい。
で、まあまあ、そんなんなんだかんだあって、
はい。
あ、だからしかもね、クリムスタインベルトのその家に代々伝わる十字架があって、
はいはい。
これが何かのキーになってるみたいなんですけど、
ええ。
その十字架めっちゃええ匂いがするっていうのを散々言われるんですよ。
ああ、うん。はいはいはい。
そしたら最後そのね、その娘が実はその思い人である、宣教師がいるんですけど、
ええ。
宣教師はその、いろんな苦難に耐えられなくなって、その宗教の道を挫折しかけていたんだと。ほら、見てごらん、私の持っている十字架ももう横棒がなくなって縦の棒一本になってしまって、
うんうん、
これがもう私の状態を表してるみたいなもんなんだって言ってたら、横から織田信長が、
うんうん、
もうええわってお前もう二人くっつくでやろみたいな感じで、はいはい、そんなん直したらええやん十字架ってね、ええ棒あったわってすって差し込んだらその十字架になるみたいな。
お、
うん。うん、で、その棒がランジャタイっていう。
ランジャタイ？
ランジャタイ知らないですか？
いや、知らないです。
ランジャタイは、正倉院にずっと保管されている香木で、
はいはい。
帝のお許しがないと切り取ることを許されないという公僕なんですよ。
はいはいはいはいはい。
で、織田信長は朝廷から許されて、ランジャタイを一部切り取って持ってたっていう、そのランジャタイスッて差し込んでるから、それええ匂いするみたいな。
なるほど、うん。すごく高いものらしいですね、
うん、今。まあまあね、まあね。
うんうんうん。
まあ今、作れ言われたら作れるようなもんなんですけどね、当時日本で珍しかっただけやから。
ああ、なるほど。
いや、ほんで、で、うんうん、まあ、そんなん解決してよかったねって言って帰ってきたけど、
うんうん、
帰ってきたところに一茶が攻めてくるみたいな。
ああ、はいはいはい。
うん。
なるほどね。
お前は偽の王なんだと。
はいはい。
で、この平成という、
うんうん、
もうなんだかよくわからなかった時代をもう一度やり直すみたいなこと言われるんですけど、
はいはい。
うん。で、ジオは捕まって牢屋に入れられたら、
うんうん、
その、牢屋の隣にいる、まあ、だいたい50代中頃ぐらいのおっさんが、
うんうん、
何を諦めてるんだと。
はいはいはい。
お前は平成ライダーじゃないかと。
お
う。ライダーとしても認められなかった幾多もの人間がいるということを忘れるなって言うっていう木梨憲武が出てきたりする。
はいはい、認められてなかったのかな？
え、だって東映から、
うんうん。
だって正式に認められへんもんやから、揉めてたぐらい。
ああ、あ、うんうんうん。そうなんですね。
うん。パロディーとしても認めませんみたいな扱いやったんですよ。うん、
あ、なるほど。
それがついに映画に出てきたみたいな。
ああ、はいはいはい。
うん。まあ、さすがにノリダーに変身はしてなかったですけど、一応木梨武として出てましたからね。
ああ、それを見た今の子供は面白いんかなっていう話ではあるけど。
あのね、子供の親の世代も、もうすでに知らんと思う。
はいはい、あ、そうですね。
うん。
ノリダーを知ってるのって、どっちか言ったら僕ら、あ、そう。そうか、おじいちゃんに近い世代になるのか。
おじいちゃんまでいかないですけど、40代ぐらいが。
そう、40代もそうですね。
うん。
あー。そうなっちゃうのか。
そう。
じゃあ何のために入れたんやっていう話に余計になりますけどね。
まあまあね、まあね。
うんうん。
うん、まあまあそんなの力もあってですね。
はいはい。
正式にライダーにカウントされていないライダーたちみたいなものも含めて、こう、うん、平成という時代に生きてきたみんながそれぞれの生きていた瞬間が平成なんだみたいな。
おお、そう、なるほどね。
うん。だからテレビシリーズに出てこなかった仮面ライダーみたいなのがバーッと出てくるんですよ。
そういうのが存在してたんですね。
だからあのスピンオフで出てた仮面ライダーブレンっていう、
おおほ、
ドライブの敵のアンドロイドにハートっていうのがいて、
ほほ、
これは後に仮面ライダーハートっていう作品で仮面ライダーになったんですよ。
おうほうほ
う、うん、で、横にチェイスっていう、やつもおって、
うんうん、
こいつは、テレビシリーズの中で仮面ライダーチェイサーっていうのに変身したんですよ。
ああ、はいはいはい。
で、ブレンっていう、すごい卑怯なやつがいるんですけど、
はいはい。
こいつが、その、まあ、死んだんですけど、
ええ。
スピンオフで仮面ライダーブレンに変身したんですよ。
おお。
で、スピンオフやからあんまり見てる人いないやつが、その劇場版に仮面ライダーブレンとして急に出てきたり、
ああ、はいはいはいはい。
仮面ライダー外務の舞台版で出てきた残月勝ち時フォームっていうのが出てきたり。
おー。
うん。
なるほど。とにかく平成の間に出てきたやつがみんな、
そう。
やってきてというやつですよね。
平成の時にだから仮面ライダーにカウント正式にされてないやつが、
うんうん。
劇場版で次々登場するっていう。
おー。
だから仮面ライダー G とかね。
うんうんうん。
仮面ライダー G は誰がやってたか知ってますか？
いや、初めて聞きましたしね。
G はね、五郎ちゃんの G です。
五郎ちゃん。え、稲垣吾郎が？
そうです。
え、ほんまにやったんですか？
稲垣吾郎がその地デジに切り替わる時の、
はいはい。
あの、スペシャル番組みたいなのがあったんですけど、
はいはい。
24時間テレビかなんかの1枠で、
うんうん、
稲垣吾郎が仮面ライダー好きやから、みたいなところから、
おー。
稲垣吾郎が仮面ライダー G に変身するっていう20本ぐらいの短編作ってもらって、
はいはいはいはい。
で、それはあの、ソフト化もされてないんですよ。いろんな権利関係ややこしいから。
なるほど。
それが出てきたり、
おー、それまでクリアしたということですね。うん、
あとあの、仮面戦隊ゴライダーとか。
おー。
ゴライダーは、エグゼイドの劇場版のスピンオフで出てきたやつ。
なる、なんかもう、聞くやつ聞くやつ全部知りませんけどね。
赤、青、黄、桃、緑の、
うんうん。
仮面ライダー1号が戦隊になってるやつ。
なんか混ざってる。
うん。と、あと、漫画版仮面ライダー空が。
あのも出てきたと。
漫画版なんですよ。
はいはい。
あの漫画やからちょっと設定の違う着ぐるみが出てきたとかじゃないんですよ。
ああ、アニメで出てきたってことですか？
アニメというか漫画のコマとして出てきて。
あ、なるほど。
白黒の漫画のやつが敵倒してました。
あ、おうほうほうほうほう。うんなるほどね。
で、そんなんして最後、その、平成ライダーの、全員のキックで、こう、巨大化した一茶がですね、
はいはい。
一茶とも仮面ライダーバールクスっていうのに変身してるんですけど、
はいはいはい。
あ、バールクスはちなみにあの、ブラックと RX でバールクスなんですよ。
あ、なるほど。
なんでそれブラックと RX が今回の敵役になってるかって言ったら、仮面ライダーブラックの途中で、平成になってるんですけど、はいはい、ブラックと RX は平成にカウントされてないから、出てきてるんですよ。
おー、なるほど。ギリギリみたいなことですね。
ギリギリっていうか敵が全部その、同じようにその平成にカウントされていない平成ライダーなんです。
あ、なるほど、なるほど。
うん、だから仮面ライダー、シン、ZO、うん、J っていうの3体がいるんですけど、この3体をまとめてゾンジスっていう名前になってて、
ほうほう。
それをパパイヤ鈴木がやってたり、
お
ー。仮面ライダーアマゾンズの、
うんうん、
その、モチーフにした仮面ライダーが出てきて、
うんうん、
それも敵だったりみたいな。
ああ、なるほど、なるほど。
うん、で、まあ、一茶がそのバールクスがバイオライダーの状態で、
うん、
巨大化して、なんか謎の、なんか四角い長方形の盾みたいなんで、こう防いでるところに、
うんうん、
平成ライダー全員のライダーキックで、バカーンって貫いて倒すみたいな話なんですけど、
はいはい、
貫いた穴がちょうど平成っていう、あの、おぶちが持ってた。
はいはい。
あれになって、ぐわーってやられるみたいな、誰がおもろいねんと。
ひどいな
ー。もうね、説明しながらずーっと今言うてた展開全 部わっちゃわちゃわちゃわちゃしてるんですよ。その最初に流れた竜奏者の上堀内和也の、そう、手形さんの真逆を行くような、もうただただジャリ映画。
ジャリ映画。しかも、うん、ジャリが喜ぶような要素でもないしなっていう。
そうそうそうそう。
じゃあ、その、時間を操るやつとかがですよね、過去にタイムスリップして、昭和天皇を生き返らしたりとかすると、また平成の区分が変わってきたりとか。
病気にはなるでしょ。
あ、まあ、そうでしょうけど。
伸ばしたとて、時期死ぬでしょ。
ああ、うん、まあ、そうですね。じゃあ、あるいは。
あ、言い方間違えた。時期崩御されるでしょ。
あ、そう。そんな厳しい人聞いてるかな。もうそういう厳しい人はとっくの昔に振り落とした気がしますけどね。おそらく、ね、この番組は。
帝都物語みたいな。だって帝都物語昭和80年ぐらいまで言ってましたよ。
なるほど。なるほどね。
呪術的な力で昭和天皇生きながらえさせられてましたよ。
ひどいなぁ、うん。
加藤康則最後自衛官になってましたからね。
あ、そう、うん、
小説はね、
うん。ね、こうやっていろいろとネタバレしていく
んですよ。ちゃうんすよ。
はいはい。
そのね、仮面ライダーの映画の中でね。
はいはい。
僕が当然その戦国時代のモチーフを出してきてるみたいなところやから、
うんうん、
歴史交渉みたいなものがちゃんとしてないって怒ると思ったでしょ。
思いました。
僕ね、感心しながら見てたんですよ。
おう、何を。
話の途中でね。
はいはい、
その、織田信長も思ってた織田信長と違ったし、
うんうん、
なんかこう歴史とかって、
うんうん、
実際に生きてた人たちからすると、僕たちが思ってるのって想像でしかなかったりするのかもしれないね、みたいな。
ほうほう。
そんな話が出てきて、
はいはい、
で、それがやっぱりその大魔事王になるその主人公時は相互みたいなものもちゃんと伝わってなかったりするのかもしれないとか。
ああ、はいはい、
うん。そういうところに繋がっていくっていう話になってたんですけど、
うんうん。
で、なおかつね、その、織田信長の横についてる牛蔵っていう、忍びのものがいるんですけど、
はいはい、
そいつがすごいメモマなんですよ。
ああ、はいはいはい。
で、ずーっとその、今日何があったみたいなのをつけてるんですね。
はいはいはい。
で、それってね、
ええ、
太田牛一っていう実際にいた人がモデルなんですよ。
あ、はいはいはい。
新潮後期とかを書いた人。
ほうほう。
新潮後期って信長公の記録って書いて、新潮後期っていう、う
ん。はいはいはい。
これ当時、
ええ、
太田牛一が別に誰かに命ぜられて書いてたわけでもないんだけど、
うんうんうん、
ちゃんと毎日やったことをきちんと書いてるから、
はいはい。
しかも側近やったし、
ほうほうほうほう。
だから歴史的な資料としてすっごい重宝されるやつなんですよ。
あ、はいはいはい。
で、まあ忍びではなかったですけど、
うんうんうん、うんうん。
でその牛蔵っていうのがそのつけていってるみたいなのも含めて、その織田信長のイメージみたいなもの。
うんうんうんうん。
もう後世にできた。てか、織田信長の苛烈なイメージみたいなものは、うんうん、秀吉によって作られたものやみたいなことまでちゃんと踏まえて作られてんなと。
あ、なるほど。そういう。
結構歴史もの今もずっと追ってるよっていう人からなんかすると、信長って、
うんうん、
結構気遣いなんですよ。
はいはいはい。
気遣いで、まあ、神経豆やし、
うんうん、
たまに怒りはするけど、
うんうん、
怒ってなんか無礼打ちみたいにはせえへんし、
うんうん、
たまに家臣追放とかしてるけども、ちゃんとおったら割と理由のあることやったりするし、
うんうんうん
うん、比叡山焼き打ちみたいなんでも、
うんうん、
一人残らず焼き殺せってやってるのは部下やったりするし。
ああ、はいはいはい、うん。なるほどね。
だから第六天の魔王みたいなこと言ってんのも、
うんうん、
文献に出てくるのって一回だけなんですよ。
あ、はいはい。
うん。それも宣教師が本国に送った文書にしか残ってなかったりして。
はいはいはいはい。
どうもその秀吉がその、後にね。
ええ。
わしは日本の劉備玄徳や、みたいな。
お
ことを言い出す時があるんですよ。
はいはい。
で、八須賀五六が関羽で、
うん。
前の長安が張飛や、みたいな。
うん。
で、竹中半兵衛が諸葛亮孔明で、
うんうん、
みたいなことをやって、わしはだからそういう劉備みたいな人やから、みたいなイメージ戦略を、
ほうほうほうほう、
やっていくんですよ。
へえへえへえ。
で、その時に信長に曹操のイメージを持っていった。
ああ、はいはいはいはい、うん。なるほど。
で、なおかつその時に足利義教っていう同じく比叡山焼き打ちした人がいるんですけど、
はいはい。
先に第六天の魔王って名乗ってた人ですわ。その人のエピソードみたいなのを混ぜ込んで、信長のイメージを秀吉が作っていって、あんな人の下のわしはこんな寛大な君主として行くんだよっていう、
うんうんうん。
イメージ戦略を実際やってて、 で、それに乗っかったその、なんたら太閤記みたいなのが、歴史書として新朝後期と同じように残ってるんですけど、
はいはい、はい。
そっちは新朝後期とは違って、その歴史的には怪しいっていう捉え方をさせられるもんなんですよ。
ああ、そうですね、うん。そうか、そういうことで言えばそうですね。
そう。だから、その辺踏まえてやってるから、
うん、うん。
うん。あ、ちゃんとしてるって思って。
根本に流れてるものは、あそこまで知ってたらそうちゃんとしてるというか、まあ、意味があるんだみたいなところはわかるってことですね。
そうそうそうそうそうそう。
うん、知ってない人から見たら、何がっていう話にはなるんでしょうけど。
うん、いやだからなんか変にその織田信長があんな人違うやんとか言って批判してる人いるんですけど、うんうん、
はいはい、
いや、お前よりは脚本書いたやつの方がわかっとんでと。
なるほど。
うん。
そのお前が誰かは知らんけれども。
そう。うん、で、そんな脚本家が脚本書いてますけど、
うんうん、
映画はわちゃわちゃして面白くなかったです。
面白くなかったんや、結局。一番大事なところが。
だってわちゃわちゃしてるもん、ずっと。その、イッサの周りを囲むクォーツァーと呼ばれる面々がいるんですけど、
はい。
ダパンプなんですよ。
ああ、うん、ああ、はいはいはい、うん。他のメンバーが。
めっちゃ演技下手なんですよ。
役者じゃないから。
うん。
なるほどね。
そう、ね、そう。最後、イッサ倒していなくなった後、そのクォーツがバッて出てきて、
はいはい。
で、なんかこれで終わりだと思うなよ、みたいなこと言うから、また戦うんかなって思ったら、
うん、
でも、お前みたいなやつもありかもな、みたいなこと言って消えていくんですけど、棒読みなんですよ、みんな。
ああ、そうか、うん。人生を失敗したらな、っていうことですね。
ねえ、ダパンプで、今回仮面ライダージオーはダパンプ推しですからね。
あ、なるほどね。
なぜ主題歌直前で差し替えたぐらいですからね。
あ、そうなんですね。
うん、仮面ライダージオーがね、
うんうんうん。
最初に発表された時にね。
ええ。
歌ってる人がね、どうも TM レボリューションやったんですよ。
あ、はいはい
はい。TM レボリューションやったんですけど、ダパンプ急に売れたでしょ。
あ、はいはい。
だからね、主題歌歌うので、ダパンプに差し替え、ダパンプってか一切に差し替えられたんですよ。
なるほどね。うん、ああ、そうか、そっちの時流に乗ることを大事にしたわけですね。
うん、で、どうも TM レボリューションは、来年、うん、来年だから次のカメラで01。
ほう。
の主題歌歌わしたるからっていうことで、
おー。
うん。一回ボツになって。
はいはい。
で、なおかつちゃんと映像にも出さしたるからっていう、
うん。
バーター契約に変わったという話が漏れ聞こえていますけど。
おー。じゃあ、あれですか、来年の仮面ライダーの敵は西川くんやったり
します。になると思いますよ。
なるんですね。ほんまかい。
だから、今回仮面ライダー01なので、
はいはい。
劇場版に多分ね、仮面破壊だとかが出てくると思うんですよ。
やっぱり。あ、うん、なるほど。ガムテープみたいな服着た破壊だがですよね。
そうそうそう。筋肉ムキムキのちっちゃいおっさん出てくると思うんですよ。
笛を吹いたら仮面ライダーが苦しむでおなじみの、ね。
そう、体鍛えすぎて、セックス強なりすぎたもんやから、1日10回ぐらいセックスして、セックスした相手が疲れすぎて家帰ったらゲボ吐くっていう。
何その伝説。
え、いや、この間ね、告白記事みたいなやつで、
ね。そう、
そう、西川貴教と、なんかお近づきになって、
はいはい、
あったその日にホテルで、やったんやけども、
はいはい。
めちゃくちゃ強いと。
お
ー。もう一晩中やると。
はいはい、はい、
うん。で、やってとりあえず別れて家帰ったら疲れすぎて、うえーって吐いたっていう。話か
に。西川くんも薬やってる可能性出てきますよね、そういう話を聞くとね。
覚醒剤。
そうそうそう。いやー、強いと思ったら、みたいな。いやー、そら、仮面ライダーも倒せるわ、ぐらいの感じに。
そうそうそう。多分ね、今回のノリでね、仮面ライダー映画に西川貴教出てきたらね、なんか仮面ライダーの攻撃で服弾け飛んだら、昔のPV の服になってるとかやりそう。
やるでしょうね。
うん、うん。
ああ、何黒いガムテープ貼っつけたみたいな感じ。
そうそうそう。ええ体しとるけど、おっさんやなってなるやつね。
でしょうね。うん、もうええ年ですよ、あの人もね。
もう45とかでしょ？
うん、でしょうね。
てか、一さもそれぐらいですけどね。
ああ、確かに。
うん、うん。まあ、とりあえず今回の感想は、一さふさふさやなでしたね。
っていう感想。
うん。
あ、結局、あれなんですね。リュウソウジャーが面白かったよっていう話、ね。
リュウソウジャー面白かったです。
うん。でもね、 割り振りとしては時間の配分としては3分の1ですから、そのために映画行くのもねっていう話ですけどね。
まあまあね、まあね。
なるほど、なるほど。
まあまあまあ、好きな人しか行ってないでしょうけどね。
まあでしょうね。
まあちなみにですね、仮面ライダー始まる前にね、隣に座ってた男の子がね、
はいはい。
お父さんと喋っててね、
ええ。
お父さんがその仮面ライダー今回の映画いっぱい出てくるね。
お。
どんな仮面ライダー出ると思うって言ってたら、その男の子が、はい、独自王って言ってました。え、独自王って何？ってお父さんが聞いたら、ジオが変身して毒で戦うって言ってました。で、お父さんが、そうな、独自王の他どんな仮面ライダー出てくると思う？ええー、爆弾ジオって言ってました。
リアル。なるほどね。
で、その男の子映画見終わって、その仮面ライダーブレンが独守で戦ってたんですよ。
はいはい、あ、あほうほうほう、
それを見て、独自王じゃなくて独ライダーいたって言ってました。
なるほどね。
超面白かったです。
その子が。
独自王っていう。
そう、うん。そう、むしろ独自王が見たかったなっていう話ですよね。
独自王は多分ですけど、そう、はいはい、独種みたいにこうバーンって殴ったりとかしたら相手が毒に感染するみたいなイメージじゃないですか。
あ、はいはいはい。
爆弾ジオはどういうことやと。
はいはいはい。
爆弾投げてくんのっていう。
ボンバーマン。独自王は731部隊ですよね。
そう。だから爆弾ジオは爆弾三勇士ですよね。
ほら、8月15日に撮ったりするものだから。
ついついね、こうね、過去の悲しい歴史に思いを馳せてしまいますね。
馳せてしまいますね。ね、黙祷 しないと。はい。
ね。まあ、そんなわけです。
はいはい。
はい。ので、まあ、劇場版、騎士竜戦隊竜ソージャー。
はいはい。
と、仮面ライダージオを見に行かれた方の。
はい。
感想などあれば。
あればね。
LINE の公式アカウントか有料配信実験用アカウント。
はい。
Twitter のシャープ桜川マキシムまでお願いします。
お願いします。
桜川マキシムでは LINE の公式アカウントをご用意しております。ID は ALC7836O。番組の更新を行った際にはこちらで更新情報を配信しております。また、それとは別に、音声配信の実験用の ID もございます。そちらの ID は sgmx.info 電話番号 080-7743-5423 でご登録いただいても友達登録が可能となっております。こちらの実験用アカウントでは、LINE Pay を使用して課金いただいた方に限定音声の公開も行っております。ぜひとも友達登録のほどよろしくお願いいたします。